夢かな名作ライブラリー。
宮沢賢治作猫の事務所、ある小さな絵画に関する幻想。京弁鉄道の停車場の近くに猫の第六事務所がありました。ここは主に猫の歴史と地理を調べるところでした。初期は皆短い黒の朱子の服を着て、それに大変みんなに尊敬されましたから、何かの都合で初期を辞めるものがあると、そこらの若い猫はどれもどれもみんなその後へ入りたがってバタバタしました。けれどもこの事務所の初期の数はいつもただ4人と決まっていましたから、そのたくさんの中で一番字がうまく詩の読める者が1人やっと選ばれるだけでした。事務長は大きな黒猫で、少し猛録してはいましたが、目などは中に銅線が幾重も張ってあるかのように実に立派にできていました。さてその部下の一番初期は白猫でした。二番初期は虎猫でした。三番初期は三毛猫でした。四番初期はカマ猫でした。
カマ猫というのは、これは生まれつきではありません。生まれつきは何猫でもいいのですが、夜かまどの中に入って眠る癖があるために、いつでも体がすすで汚く、ことに鼻と耳には真っ黒に墨がついて、なんだかタヌキのような猫のことを言うのです。ですからカマ猫は他の猫には嫌われています。けれどもこの事務所では、なんせ事務長が黒猫なもんですから、このカモ猫も当たり前ならいくら勉強ができてもとても初期なんかにはなれないはずの40人の中から選び出されたのです。大きな事務所の真ん中に事務長の黒猫が真っ赤な螺旋をかけたテーブルを控えてどっかり腰掛け、その右側に1番の白猫と3番の三毛猫、左側に2番の虎猫と4番のカマ猫がめいめい小さなテーブルを前にしてきちんと椅子にかけていました。ところで猫に地理だの歴史だの何になると言いますと、まあこんな風です。
事務所の戸をコツコツ叩くものがあります。
入れ。
事務長の黒猫がポケットに手を入れてふんぞり返って怒鳴りました。4人の書記は下を向いて忙しそうに帳面を調べています。贅沢猫が入ってきました。
何のようだ。
事務長が言います。わしは氷河ネズミを食いにベーリング地方へ行きたいのだが、どこらが一番いいだろう。
ああ、一番書記、氷河ネズミの産地を言え。
一番初期は青い表紙の大きな帳面を開いて答えました。
ウステラゴメナ、ノバスカイア、フサガワ流域であります。
事務長は贅沢猫に言いました。
ウストレタゴメナ、ノバ、なんと言ったかな。
ノバスカイア。
一番初期と贅沢猫が一緒に言いました。
そう、ノバスカイア。それから何。
フサガワ。また贅沢猫が一番初期と一緒に行ったので、事務長は少し決まり悪そうでした。
そうそう、フサガワ。まあそこらがいいだろうな。
で、旅行についての注意はどんなものだろう。
ああ、二番初期、ベーリング地方旅行の注意を述べよ。
はっ。二番初期は自分の帳面を送りました。夏猫は全然旅行に適せず。するとどういうわけか、この時みんながカマ猫の方をじろっと見ました。冬猫もまた細心の注意を要す。函館付近、馬肉にてつらるる危険あり。特 に黒猫は十分に猫なることを表示しつつ旅行するにあらせられれば、おお黒狐と誤認せられ本気にて追跡されることあり。
よし、今の通りだ。貴殿は我が輩のように黒猫ではないから、まあ大した心配はあるまい。函館で馬肉を警戒するぐらいのところだ。
そう。で、向こうでの有力者はどんなものだろう。
三番書記、ベーリング地方有力者の名称を挙げよ。はい、ベーリング地方と、はい、トバスキー、ゲンゾスキー、2名であります。
トバスキーとゲンゾスキーというのはどういうような奴らかな。
四番書記、トバスキーとゲンゾスキーについて大略を述べよ。はい。
4番書記のカマネコはもう大言語のドバスキーとゲンゾスキーとのところに短い手を一本ずつ入れて待っていました。そこで事務長も贅沢猫も大変感服したらしいのでした。ところが他の3人の書記はいかにもバカにしたように横目で見て、へっと笑っていました。カマネコは一生懸命帳面を読み上げました。
トバスキー所長、特防あり、眼光けけたるも、物を言うこと少しく遅し、ゲンゾスキー財産家、物を言うこと少しく遅けれども眼光けけたり。
いやー、それでわかりました。ありがとう。
贅沢猫は出ていきました。
こんな具合で猫にはまあ便利なものでした。ところが今のお話からちょうど半年ばかり経った時、とうとうこの第六事務所が廃止になってしまいました。というわけはもう皆さんもお気づきでしょうが、四番書記のカマネコは上の方の三人の書記からひどく憎まれていましたし、ことに三番書記の三毛猫はこのカマネコの仕事を自分がやってみたくてたまらなくなったのです。カマネコはなんとかみんなによく思われようといろいろ工夫をしましたが、どうも帰っていけませんでした。
例えばある日、隣のトラネコが昼の弁当を机の上に出して食べ始めようとした時に急にあくびに襲われました。そこでトラネコは短い両手をあらん限り高く伸ばしてずいぶん大きなあくびをやりました。これは猫仲間では目上の人にも無礼なことでも何でもなく、人ならばまずひげでもひねるぐらいのところですから、それは構いませんけれども、いけないことは足を踏ん張ったためにテーブルが少し坂になって弁当箱がスルスルと滑って、とうとうガタッと事務長の前の床に落ちてしまったのです。それはデコボコではありましたが、アルミニウムでできていましたから大丈夫、壊れませんでした。そこでトラネコは急いであくびを切り上げて机の上から手を伸ばしてそれらを取ろうとしましたが、やっと手がかかるかかからないかくらいなので弁当箱はあっちへ行ったりこっちへ寄ったり、なかなかうまくつかまりませんでした。
君ダメだよ、届かないよと事務長の黒猫がもしゃもしゃパンを食べながら笑って言いました。その時四番書記のカマネコもちょうど弁当の蓋を開いたところでしたが、それを見て素早く立って弁当を拾ってトラネコに渡そうとしました。ところがトラネコは急にひどく怒り出して、せっかくカマネコの出した弁当も受け取らず手を後ろに回してやけに体を振りながら怒鳴りました。
なんだい、君は僕にこの弁当を食べろというのかい。机から床の上へ落ちた弁当を君は僕に食えというのかい。
いいえ、あなたが拾おうとなさるもんですから拾ってあげただけでございます。
いつ僕が拾おうとしたんだ。僕はただそれが事務長さんの前に落ちてあんまり失礼なもんだから僕の机の下へ押し込もうと思ったんだ。
そうですか、私はまたあんまり弁当があちこち動くもんですから。
なんだとしけな、決闘、
ジャラジャラジャラジャラン。事務長が高く怒鳴りました。 これは決闘をしろと言ってしまわせないためにわざと邪魔をしたのです。いや、喧嘩するのはよしたまえ。カマネコくんもトラネコくんに食べさせようと言うんで拾ったんじゃなかろう。それから今朝言うのを忘れたが、トラネコくんは月給が10銭上がったよ。トラネコは初めは怖い顔をしてそれでも頭を下げて聞いていましたが、とうとう喜んで笑い出しました。
どうもお騒がせいたしまして、お申し訳ございません。
それから隣のカマネコをじろっと見て腰掛けました。皆さん、僕はカマネコに同情します。この続きはまた来週。そろそろお別れの時間が近づいてきました。いやー、はい、久しぶりの名作ライブラリーで、
めっちゃ緊張して、
いやこれね、
かんちゃ
った。あの宮沢賢治先生の作品は何回かやらせていただいておりますが、
はい、
猫の事務所で猫が出てくるってことね、ちょっとハッピーな可愛い話かと思ったら全然そんなこと
そうね、今のところなんだろう、
なんか不穏な雰囲気がありますね、これあれじゃない、
うん、
ちょっと不思議な話になるんじゃない。
あ、もうそうだね、確かにこの日常というかさ、人間世界、
なんか猫でやってるけど、多分 ね人でやると結構生々しいんだ
よね。生々しい、
それを猫でやることによって、ね、まあ、ちょっとまだ、なんか絵面が、
絵面が可愛いだけだけど、可愛いだけで、
陰湿だけど
ねいや、そんな
で久しぶりにやらせていただきましたけど、なかなかこれがね、難易度が高かったですね、まあ、後半はねまだ来週もありますので気を抜かずやっていきたいと思います、
はい、
ここでちょっとだけお知らせしてもいいでしょうか、
はい、
ちょうど1ヶ月じゃない、2ヶ月後ぐらいですが、ライブに久々に出させていただきます。
久しぶり、
はい、久しぶりです。いつも出させていただいております梶浦由紀トリビュートライブボリューム18、
18になったと思う、
約1年ぶりにまた、ね、去年多分3月ぐらいに出て、ちょうど1年ぶりぐらいになります、はい、4月25日土曜日の夜、夜19時からスタートでございます、梶浦由紀トリビュートライブボリューム18、初めて聞いたよっていう方は、あの私が、ね、個人的にすんごい大好きな作曲家さん、梶浦由紀さんの曲だけをやるライブでございます、
はいは
い、いろんな、ね、出演者の方がそれぞれ、いろんな形でソロだったり、あの4人でハーモニーを築いたり、素敵な、結構ねハモリが重視される曲が多いので、なんか梶浦由紀さんの曲知らないよって方もね、いっぺん来ていただくとすごい素敵な音楽が聴けるんじゃないかなと思います、会場は阿佐ヶ谷ドラムさん、熟時スタート、前売りが2500円、でプラスドリンク代となっておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。予約は私のツイッターとかに DM くれたりリプライくれたりすると予約しておきます、
はい、
はい、というわけで番組では皆様からのお便りを募集しております、はい、田舎のプレイガイドでは舞台ライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えた夢を大募集中です、
はい、
他にも夢かな名作ライブラリーで私たちに読んでほしい作品、早口言葉のリクエストもお待ちしております、
はい、
あとね、この300回でやろうって言ってた、あの脚本のヒントとかください
そうだね、ぜひ
今から作っていきますんで、こんなのどうみたいな提案も言ってリスナーの皆さんとも一緒に作れたらいい、
そうだね、
ちょっと楽しいなと思っております。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、
はい、
お便りは今かな専用のメールフォン、またはメールの方は tmn@bfri.net までお寄せください、
はい、
今かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です、
はい、
詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ビューリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてくださいね、ということで、この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりワンコと山本しおりの2名でお送りいたしました。
はい、
次回更新日はね、もう3月なんですよ。
3月という間だね、
なんですよ、あのね、うるう年のね、肉の日を超えてね、今年は1日2月が多いですからね、皆さん油断せんのように、でも、まあ1日ぐらい多くてもいいじゃないか、いつも2月短いから、
どうした
いつもね短くてね、ちょっと怒ってるんですよ、
あ、そうなのね
28とはなんだ、
あれよね、29に肉の日だから、
肉の日だからね、
肉のお店がいろいろと、
焼肉屋は儲かるんでしょうな、何らかがあると思います、焼肉食べたいな、
みんな肉を食べよう、
300回記念で焼肉食べたいな、人の金でそれではまた次週までお楽しみに。